まあ、あのケルビーにはあの実はもう名前からも分かるようにイタリアの作曲家ですけれども、あの、若い頃にすぐ、イギリスに行って、でその後また短期間でフランスに、移って、でフランスで、ほとんどあの生涯を過ごしました。であの、ナポレオンとはちょっとね、そのフランス革命も経験して、最初うまくいかないで、あの、まあ、そういうためになかなかそのなんていうか、あのフランスで不遇を囲つこともあったんですけど、まあ、最終的にはあの力を大変認められて、当時あの、やはり揺るぎないあの、人気と、実力を獲得した、そういう作曲家です。ちなみにベートーベンはあの、我々の時代の最大の作曲家と、あのもう最大級の賛辞で、ケルビーニをあの絶賛してますね。であの、まあ、ケルビーニはどちらかといいますとオペラやそれから、宗教曲、特にレクイエムがとても有名ですけどね。で、有名で、あの器楽曲というのはそれほど、多くないんですけどね、あの、いくつか残ってる彼 の, あのオペラの10曲というのは、その中でも、最もそのオーケストレーションの点、それから構成の非凡さという点で、多分、彼の有名な1曲あるシンフォニーよりも、例えばこのアナポレオンの10曲というのは出来としては、その上を行ってる曲じゃないかと思います。まあ、あのメデーとかね、他にもいくつか全部7つぐらい、10曲を書いてますけれども、あのその中でも、メデーとこの、アナクレオンというのは最高傑作の一つじゃないかと思います。まあ、あのある時期までもういろんな指揮者がこれを取り上げてやっていたんですけど、最近はあまり、優れた曲 の, その取り上げられる機会がないのはちょっとね、惜しい気もしていて、まあ、私は大変この曲が好きなので、これをぜひ、取り上げたいと、思った次第です。で、まあ実はケルビーニはあのそのベートーベンや何かからあの非常なその高評価を得ていたのですが、あのケルビーニ自身は多分、まあ、フランスにいたということが、影響してるんだと思うんですが、ハイドンやモーツァルトといった作曲家と直接的なコンタクトを、持たなかった、そういう意味では非常にあの同じ時代を生きているにもかかわらず得意な、環境にあった作曲家ですね。で、まあ、そのために、そのモーツァルトやハイドンの達成した非常にその成熟したソナタ形式というものをどうも知らないで、一生過ごしたようだということです。まあ、例えば、ケルビーニもう一つの有名な戯曲であるあのメディアはいわゆる普通のそのソナタ形式で、第二主題が明確な形で存在する、そういうソナタ形式で書かれてますけど、このアナクレオンは全くソナタ形式とは別の形式で、改めてこの曲をアナリーズしてみると非常に不思議な形式だということが分かりましたね。で、まあ、逆にそういう、モーツァルトやハイドンの作品を彼が詳細には知らなかったということで、ケルビーニが何て言うんでしょう、独力でその何かその新しい、形式なり何なりっていうものをその、創始できないかと、そこで非常にこう頑張った努力したっていう跡が伺えて、興味深いことだと思いました。このアナクレオンはさすがにそういうものの、そういう点でも得意な作品だと思います。で、第二主題がこれはないんですね。で、第一主題でほとんど、最初の主語が終わって、で、まあ、普通ですとここで再現部が始まるというところで3つ目の、テーマが登場するという非常に面白い、形でできています。ただ、その主題の登場のさせ方っていうのは非常に得意ですけれども、まあ、ですからこれは多分その他形式、まあ、その他形式は第一世代だけでできている曲というのは実はねそんな珍しいことじゃなくて、このちょっと前の、例えばエマヌエル・バッハの、シンフォニアなんかも、 第一世代だけでできているというのはあの、決して少なくないんです。でもあのハイドンにもそういう例はいくつかあります。ですけれどあのそういうそのハイドンやメロンバッハのものとは明らかに違いますね、これはもうおそらくソナタ形式っていう、範疇で捉えられないあの形式だと思います。非常にユニークなあの形ですね。ただ、形式的にはそうなんですけれども、あの主題自体は実は大変いろんな工夫がしてあって、ちょっとね、今拡大したんですけど、これで見えるかどうか、あのまあ、そのどういうところにあのテルミンが苦心したかということをちょっとね、あの知っていただくのがいいかなと思います。これちょっと上げて、なんとなく、あの見えない方、すみません、どこか覗き込んであのご覧になってもらってください。もう少し。あの、あれですね、あの小池さんと岸田さん、ちょっとね、小池さん、これ、あとお願いしますね。岸田さん、これ、あの下を引いてよろしいですか。はい、すみません。この、曲 の, あのテーマっていうのは、あのここに記した4の形ですね。ちょっとじゃあ小池さん、そのテーマを弾いてくださいですか。
はい、
はい、4番ですね。あ、4番、はい、
はい、
はい、
適当に
したら、はい、適当でいけるか、はい、というこれが何遍も繰り返されて、まあ、ある時はあの、カノンのようにね、あの最初はある時はそういう次々にいろんな制度でそれが受け渡されるという形で書かれていますが、これは実はこの主題っていうのは2つの部分から「タリーラ」っていう前半部分と「ダンテラータ」、まああの単純なのが入ってますけど、これは、今便宜上ね、最初の助走であられるのに B が先に書いて「タリーラ」っていう3度の、音程の3音でできてます。それから順番としては、先にこの A の形が現れるんですけど、このダーティーターっていう今度は2度もありますね。核になる、テーマの、あの核っていうのはこのたった2つだけでできてます。3度の音程か2度の音程か。でそれが、最初に現れるのはこの1の形ですね。 A の形で、これをじゃあちょっと、小池さんと岸田さんで、はい、ゆっくりですね。はい、これがホルンで出てくるんですが、このミーファーミーっていうのはこの A の形ですね。であのラシラン、まあこれはあのひっくり返ったりすることもありますけど、これがその A の形で助走でこれが最初に提出されます。そして B っていうのはこれはちょっとね、あの音を間引く必要があるんですけど、これをちょっと弾いてみてくださいですか、はい、そうですね。でこのファラレファでは、カットしてファラファ、これが A3 度で、あのこれね、僕は勝手にこういう操作をしていると思われるかもしれませんけど、これはもう古典ハムにの時代になるとこういう主題 の, あ, のある音は省いたり、そういうことでその主題を構成するっていうことはもう非常にあのベートーベンなんか年中ありますしね、ハイドンなんかでも時々そういうものが見られます。これはもう明らかにこの、ここに結びつけるつもりでここに登場させてますね、これも、管楽器から、最後は弦に受け渡されて助走の終わりのところで現れて、もうここでこの、主題の実は予告ができてるわけなんですね。で、本編に入ってから、じゃあ5番の形を、あ、それとごめんなさい、その前に2番の B の形ですね。これをすいません、はい、これも実はラミソラとなってますけど、ラドラ、これがこの3度の形になってますね、はい、こんな形になってますね、これはやはりこの、主題を導き出すためにこういうことをやってるわけですね。で、途中で、本編に入ってから、 で5番の形が現れます。ちょっとこれをじゃあ弾いていただけますか。はい、これは一見関係はないみたいですけど、レミファレファレ、これがやはりこれからこれの変形なんですね。でダララっていうのがディラララリレレララ、だいぶ変形されて、まあ拡大されてますけどね、こういう一種のその次第の変形のようなことはソナタ形式ではよく行われて、特に次第の確保といって、次第がその提示された後にもう一回それを強めるためにそのままの形で確保が来ることもあれば、こういうかなりその変形拡大された形で出てくることもあって、これはやはりこの、最初のテーマの一種の、拡大変装した形というふうに考えられます。まあこんな具合に大変主題がやっぱりなんていうか組織だってっていうか非常に綿密にやっぱり構成されてるっていうことが分かりますね。形式としては特異ですけれど、こういうその、まあ、いわゆるこういうのをひっくるめてドイツはテーマティッシュアルバイトと言っていますけど、主題老作と言われてる、これはもう古典派に特有の、まあ古典派のそのその形式っていうのはそのいかにこの主題老作というのを綿密にやったかっていうことのね一種の集大成なんですけど、これが、古典派とは必ずしもそのなんていうのかな同調しなかった、一線を隠したところで、活躍していたケルヴィニも同じことをやっぱり試みていたっていうのは大変面白いっていうことだと思います。まあ一応ケルヴィニはねどんなところへ工夫してやったかっていうこともちょっと一旦を紹介しましたけれど、じゃあ、僕の話はここまでです。じゃあちょっと音を出してみましょうか。